お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月23日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ボンダイビーチでの銃撃事件を受け、連邦政府は銃の所有について新たな犯罪を制定する方針を示しました。首相と内相が安全に関する全国会合の後で発言しました。連邦政府は加えてヘイトスピーチに対抗するため、より厳しい法律の制定を目指します。連邦政府のトニー・バーク内相は、これはオーストラリア人を守るために必要な措置だと述べました。
ヘイ
トクライムのデータベースと全国銃器登録制度を通して、一般市民と銃の管理当局の両方に可能な限りの情報を提供できるよう整備を早めています。これは銃という手段に対抗する措置です。犯罪を起こす動機にどう対応するかは、オーストラリアのユダヤ人コミュニティの指導者たちとの協議が本格化しています。ヘイトスピーチは恐ろしく、人から力を奪います。ヘイトスピーチは暴力が起こる前兆なのです。バーク内相でした。ニューサウスウェールズ州政府はボンダイビーチでの銃撃事件を受け、テロ事件の後の集会を制限し、銃の所有をさらに規制する新たな厳しい法律の制定を進めています。法案はすでに州議会の下院で昨夜可決されており、クリスマス前の法制化を目指します。州議会はこの一連の法案を審議・採決するために招集されています。銃の規制では、銃の所有を4丁までに制限する法律や、保有できる弾薬の量を制限する法律なども含まれます。シューターズ、フィッシャーズ&ファーマーズパーティーの元党員で、現在は無所属のロイ・バトラー議員は、銃の所有を一段と規制することは、先祖から銃を受け継いだ人に影響するとして懸念を示しました。代々受け継がれてきた家宝の銃について、私に選択肢はあるのでしょうか。私の母方の祖父から受け継いだ唯一の品は、私が3歳の時に贈られた散弾銃だけです。この銃を使って10歳の時に初めてウサギを撃ちました。祖父の形見はそれだけです。例えばですが、この形見の銃も私が所有している銃としてカウントされるのでしょうか。こうした点はまだはっきりしていません。バトラー議員でした。ボンダイビーチでの銃撃事件を受けて、ニューサウスウェールズ州政府が法制化を目指す抗議集会の制限やヘイトスピーチと銃の所有に対する規制に関する法案に対し、憲法に違反しているとして、市民の権利を擁護する団体などが今後裁判所に訴える意向を示しています。州議会はこの法案を審議・可決するために招集されており、法案は昨夜下院を通過し、今日上院でも可決される見通しです。州政府のクリス・ミンズ州首相は、事件後の社会に安全を取り戻すには特別な措置を講じることが必要だと述べています。ニュースを続けます。光熱費の国内での価格引き下げを目的に、オーストラリアの天然ガスを輸出する企業は今後、生産した天然ガスのうち最大 25% を国内向けに取り置くことが求められます。これは長らく実現が叫ばれてきた全国的なエネルギー備蓄計画の一環として行われます。連邦政府のクリス・ボーエン気候エネルギー相によると、対象企業は新規の契約において、その取引するガスの 15% から 25% を国内向けに確保することが求められます。確保する量は協議で決めることになりますが、時期は昨日22日に遡って適用されています。野党自由党と国民党は、前回の選挙で概ね同じような政策を掲げていました。 また西オーストラリア州ではすでに数十年前から国内向けのガス供給を確保する枠組みを設けています。ボーエン気候エネルギー省は今回の政策は現行の制度に改革が必要であるとの総意に基づくものであり、エネルギー価格の引き下げにつながると述べました。
Most Australians think that Australians should have first rights to the gas that's under Australian soil.
ほとんどのオーストラリア人はオーストラリアの地下や海域にある天然ガスについてオーストラリア人が優先的に権利を持つべきで、適正な価格でオーストラリア人に供給されるべきだと考えています。それは正しい主張です。またオーストラリアが世界で有数のガスの生産国、輸出国でありながら、今後数年間で国内向けのガスが不足するという報告書が発表されているのは理不尽だと考えています。この点についての認識も正しいと思います。ボーエン気候エネルギー省でした。国内メディア大手セブンウエストメディアとサザンクロスメディアが合併し、巨大メディアが誕生します。セブンウエストメディアの株主投票で 99% が賛成票を投じました。今回の合併はオーストラリアのメディア業界で最大の規模となり、合併後の新会社はテレビ、ラジオ、新聞、デジタルニュースで全国的なネットワークを持つことになります。合併は来月完了する見通しです。合併によりテレビの民放セブン、新聞のウエストオーストラリアン紙、デジタル新聞のザ・ナイトリー、サンデータイムス、ラジオ局トリプル M、ヒットネットワーク、デジタルオーディオアプリリスナーが一つの会社の下で運営されることになります。オーストラリア人の4人に1人が経済的な理由でソーシャルイベントに出席するのを控えていることがサルベーションアーミーによる調査で分かりました。調査ではさらにおよそ5人に1人が経済的な理由で家族や友人と会えないと答えました。また回答者の 21% がこの時期にメンタルヘルスが悪化するリスクが高まると答えたほか、 6% が必要としているときに話せる人がいないと回答しました。サルベーションアーミーはこの調査結果を踏まえ、このホリデーシーズン中に互いに思いやりを持って助け合うようコミュニティに呼びかけています。サルベーションアーミーではコミュニティへの食事の提供や孤独を解消するためのイベントを開催するなどの支援活動を行うとしています。シドニーのモスマンで起きたひき逃げ死亡事件で、警察が市民に対し情報の提供を呼びかけています。事件は21日日曜日の午前5時10分ごろ、64歳の男性が自転車でスピットロードを北に移動していたところ、車にはねられ死亡しました。車は停車せずそのまま走り去っています。警察の専門チームが現在捜査を行っています。続いてスポーツ、クリケットです。伝統の大会 G アッシズで勝利し、アッシズの保持を決めたオーストラリア代表チームは興奮冷めやらぬ中、メルボルンの MCG で行われるボクシングデーテストでのイングランドとの試合に向けた準備を今日から始めます。オーストラリア代表のミッチェル・スタークはハムストリングを負傷したネイサン・ライオンについて、テストクリケットに復帰したいと考えているだろうと述べました。ベテランスピナーであるライオンの負傷により、オーストラリア代表チームは対応に追われています。選考担当者も大きな決断を迫られています。オーストラリア側で少なくとも3人の変更が見込まれています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円46銭 US ドルで 66.64 セントユーロで 56.63 セント、イギリスポンドで 49.45 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円75銭で取引されています。次はお天気です。お昼の時点での明日クリスマスイブ24日水曜日のお天気です。パースは晴れで暑くなりそうです。 最高気温は39度、アデレードは時々曇りで最高気温は25度、メルボルンは曇りで最高気温は21度、ホバートは 1、2度雨が降りそうです。風も強い見込みです。最高気温は16度、キャンベラは晴れで最高気温は28度、シドニーもほぼ晴れで最高気温は31度、ブリスベンは雨の予報、嵐になるかもしれません。最高気温は29度、ダーウィンは雨で嵐になる見込みです。最高気温は32度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。